文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、サブパーソナリティの早水健郎です。4月25日の生放送を終えて、引き続きライフ外伝、今夜は新東京論、東京イメージの現在ということで、外伝パート2をお送りしたいと思います。皆さんのね、今日たくさんもらったメッセージ、まだまだ読めてないものがあるので読んでいきたいんですが、塚越くんとかメッセージ紹介してください。
はい、ですね、名ばかり高級魚さん、52歳男性、横浜市。二十歳を過ぎて海外旅行をするようになってから、街の匂いというものを敏感に感じるようになりました。初めて行った海外の街はタイのバンコクで、空港に降りた瞬間から匂う強烈なパクチー臭に圧倒されたという記憶が鮮明です。ちなみにまだドンムアンという古い空港に国際線がついていた時代です。その後、インドのどこに行っても香ってくる牛の匂い、中国内陸の川魚っぽい匂いなど、国や町ごとに独特な匂い、空気感があるよねという話を旅行好きの友人ともしたことがあります。そして東京はどんな匂いがするのかという話になったとき、その友人は東京は無臭だと主張していたのが印象に残っています。私は新橋や有楽町でガード下から湧き上がる焼き鳥の匂い、立ち食いそばの出汁の匂いなどを思い浮かべていました。ただ空港に降りた瞬間の印象という意味では、確かに成田も今も昔も極めて無機的で、限りなく無臭に近いかもしれません。そして最近の東京は市街地でも無臭化が進んでいると感じます。ヒルズをはじめ新しいオフィス、商業ビルは空調もよく整備されていて、匂いを感じる場面が本当に少なくなりました。タバコの匂いも数少ない喫煙所に封じ込められましたし、地下の土臭さや飲み屋街の早朝の生ゴミ臭などもかなり克服、制圧されつつある気がします。好き嫌いで言えば必ずしも好きではないですが、東京イコール無臭というイメージは近年私の中で揺るぎないものになっていますということで、確かに匂いっていうのは今日あまりお話出なかったと思いますが、圧倒的に匂わなくなった、街の匂いがしないというのはあるなぁというふうには思ってるんですけれども、どうでしょうかね。わかんないですけど、
このメール、私も、読みたいと思っていたメールの一つで、すごく取り上げられて嬉しいなと思ったんですけど、成田に着いた時無臭な感じがするっていうのは、結構自分が日本人だからっていうのもあると思うんですよ。自分が放ってる匂いには慣れてるみたいな。
そう、それは言うと思って、なんか海外の人が東京、日本来たら、それは日本の匂いがするんだろうみたいな。
そうそう。そこを織り込みつつもですね、まあ、メタファーとして、東京の匂い、身体的な感覚とか、そういったものが、なくされてますよねっていうのは本当に同意していて、なんか匂ったり、ゴロゴロザラザラしていたり、フィジカルな刺激があるものは、すべてなくしていくことがいいことだというふうに、今日、盛り上がった電線の話でもその一つだと思います。なので、ノイズをなくそうということが、なんて近代化の大前提なんですよね。で、その一方で、その近代化の価値観のまま推し進められていくことって、東京の首を逆に絞めてないかいっていうのが、名ばかり高級魚さんのご指摘だと思っています。
そうですよね。まあ、近代化とおっしゃったら合理化、便利化っていうことだったりするので、まあ、これグローバル化によって、割とどこに行っても、例えばタイに行っても、ある、まあ、高級なとこ行けば、まあ、同じ匂いするわけですよね。どこでもある、まあ、ヴィトンジャ、グッチジャがあるとかっつって、同じ匂いがして、そういう意味では、どこでも、まあ、世界各国で進んでいるようなことだと思うんですが、とりわけ固有な場所においても、そういう匂いがしないっていうのは、結構問題なのかなと思うんですが、ちょっと今、石山さんのお話も出たので
。ね、石山さんにちょっと、東南アジアと電線の話はちょっとお伺いしなきゃいけないんじゃないかと。
電線の匂いってするんですかみたいなこと。
そうですね。なんか電線の匂いはしないんですけど、工場とかに行くと、やっぱり電線を作るための、いろんなものの、こう、素材の匂いがして、しかもかなりこう、熱を入れたり、作業の中ですることもあるので、それでこう、匂いが立ったりっていうことはあるんですが、やっぱり匂いを発するもの、電線はまあ匂いは発さないですけど、その視界の上で、そのまあ固有の匂いと同じような、そこノイズになるっていうところで考えると、 なんかその匂いを発するものってどういうものからなくなってるんだろうっていうのがすごく今のお話伺ってて気になりましたね。やっぱりその匂いの強い人もそうですし、今住むところがなくて路上生活をしていると匂いってどうしてもこう強くなると思うんですけど、だからそういう人も最近本当にあんまり渋谷に行っても上野はどうかな。
上野公園なんかどこ行っちゃったんだろうってぐらい減ってますよね。
そうですよね、うん、なんかと思っていて、どこに
一方で匂いってものすごく公共性、例えば図書館に入ってくるとか電車に乗ってくるっていう時に、うん、やっぱりその他のね、なんかその五感の中でも一番やっぱりそう強烈なんですよね。で、そこで同じ場所にいるかいれないか、その人が入ってきたから出ていくのは失礼だという我慢とかっていうところじゃなくて、やっぱその場所をその匂いってすごい暴力的にそのいられなくするようなところってあるのが匂いの難しさで、一方匂いはどこに行ってしまってるのかっていうのはおそらくバックヤードにやるっていう発想が一つのインフラのね、多分方法で、本来ゴミ捨て場とかもちょっと路上にあったものが、まあ、マンションの中に入ったりっていうような流れ、それ自体はなんていうのかな、都市のインフラって全て、まあ、その僕テーマパークとインフラと都市のインフラみたいなことってすごい関心あってたりするので、まあ、テーマパーク先にやれたことを都市がその後導入していくみたいなことっていうと、やっぱりその最初は商業施設の中だったものが街全体になっていく時に一種インフラ化するんだろうなっていう、なんか表に出すインフラ、裏に出すインフラみたいな議論とまさに接続するテーマなのかなっていう、ちょっと匂いに関して2つあるかなっていう気はしました。
やっぱりディズニーランド化みたいなことですごい綺麗にしていって、まあ、ジェントリフィケーションみたいな、まあ、どんどんないものにしていく。で、まさに、まあ、田中さんね、やられてるように、その、1階の、こう、路上の店とかをどんどん閉めて、表に出せなくなってくると、ダメになっちゃう。そこからコーヒーのいい香りがするとか、それこそメールにもあったみたいな、まあ、お蕎麦屋さんの、こう、甘い匂いとか、例えばシュークリーム作ってる、ベアードパパとかあそことかバッガンガン作って匂い出すっていうので一つ集客になったりっていうのもあるけど、
それいい方のね、そのマーケティングになる。そうそう、けどその悪臭の場合どうするのか、その暴力性みたいな問題も
なんかそうなんですよ。だからインフラっていうことって言えばなんかそこがどんどん消えていくと思うんです。まあ東京とは違う場所とすれば、山本さんにお聞きしたいんですけど、沖縄とかって変え、まあさっきも変えられたりとかして匂いって意味で違う面とかってあるんですか？
ありますね。あとなんか、豚、養豚場のトラックとか通んないじゃないですか。あと、牛とかいないし。やっぱ全然無臭だなっていうのはすごく実感としてあって。で、なんかちょっと話ずれちゃうんですけど、クーロン・ジョーさんが、なんか伝統芸能の革命児たちっていう本を書いたときに、まあ、ライターとしてすごく参考になるなっていう描写があって、それは、落語の、新宿末広亭の寄席が終わった後に深夜寄席っていう若手がやる寄席があるんですけど、まあ、500円くらいで見れるんですけど、そこに普通の寄席では集まらない若者たちが集まったっていうことを表す描写として、スニーカーの匂いがなんかこう若者臭かったっていう描写を入れるんですよね。私なんかそれすごいいい、なんか参考になるなと思って、もうめちゃくちゃ線引いたんですけど、なんかそういう、なんていうのかな、まあ、ライターとしてみたいな話になっちゃうんですけど、もっとなんか鼻を聞かせていかなきゃいけないみたいなのを、なんかそのテキストからすごく教わった感じはあります。
なるほど。収穫をあまり描写することって確かに、なんか直接的ではなく、なんかその状況を伝えられるっていうテクニックだね。うん、
あれめっちゃ本当にいい文章でした。
そう。
作品の中でも、ポンジノのパラサイトもやっぱり匂いが一個キーワードだったと思うんですけど、やっぱりどんどん越境してくるものっていうか、地下とか、半地下にいる人が、やっぱりこう匂いで越境するっていうのはやっぱ一個キーポイントだったと思うんですけど、やっぱりあれもバックヤードだと思うんですけど、まあ、やっぱこうなんか都市が、じゃあもし本当に綺麗にジェントリフィケーションみたいな、なことになってるんだとすれば、でもその悪臭的なものがこうなくなることはあんまり考えづらいわけだから、 や、それがやっぱどこに行ってしまったのかとか、それがどう抑圧されてるかみたいなこと、やっぱすごくやっぱ今は、うん、なんか気になりますね。はい。
どうかな。とりあえず次のメッセージ読みますか。じゃあこちらは高橋俊明さん、千葉県在住の僕の東京のイメージは東京でしかできないことってまだいっぱいあるよねということです。僕はとても貧乏症でわざわざ交通費を払って東京に行くときは2つ以上の用事を詰め込まないともったいないという気持ちがあります。東京に出かけるときは何かしらインターネットで検索をすれば何かしらのイベントが出てきますし、イベントがなくても美味しいご飯屋さんなど23区内なら大抵どこでも話題のものや、誰それゆかりの地などの文脈が転がっています。コロナ以降飲食店が潰れていって残念な気持ちはあるので、それでも話題性の高いものは東京に集中しており、観光客として行くときは必ず電車の中で土地土地の情報を検索して向かいますという話なんですけど、これちょっとね、ネットで検索して都市を歩く的な話をちょっとここでしてみたいなと思うのは、まあなんかコロナ禍で、あとまあこういう状況の中で今飲食店お酒提供できないんですけど、まあ去年の4月ぐらいから、例えば僕は中央線界隈でよく聞いた話なんですけど、まあ常連の人だけ入れてお店やっていてとか、なんか一元さん行くとまあ断れる店がすごい増えているわけですよ、いろんなところで。これってある種なんかブロック経済の、話ってライフでもやったけど、なんかブロック化みたいな話のすごいミニマル版で、やっぱり、ね、今までね、食べログってちょっと今もう、使わないみたいな話出てきてますけど、Google マップだとかって話になってますけど、それとは別に、ネットで検索して星の高いところに行っても入れてくれない的な、ちょっとコミュニティが強くなってる都市の中で、よく言えば。で、悪く言えば排他性が高まっているみたいな、かつてネットで検索していける都市だったものが、そうではないクローズドな街になってることみたいなものも、ひょっとしたら今の東京論の、重要な、僕本編でこれ言い忘れたんですけど、論点だったなぁと思うんですが、いかがでしょう。どうしたら皆さん、例えば今、飲食店もね、知らないところよりも安心できる知ってるところに行っているみたいな変化はあるのかなぁと思うんですが、
私はコロナ以降本当に新しいお店を開拓なかなかしなくなりました。近所にあるお店か、以前行って、ここはまあ大丈夫そうだなって言ったところに行くようになって、で、そのゴールデン街とか、こう、キュッと席のしたところは、やっぱりなかなかちょっと足が遠のいてしまっています。
それ、多分ね、本当に、前だったら Google とかね、食べログとかで開拓していく、そこが。
インスタグラムで結構探してました。
そう。インスタで地域食べ物で探して絵がいいやつを見に行くみたいな話がね、若者世代はそっちの方だみたいな記事とかも読んだんだけど、
本当に。なんかこの人の勧めるお店だったら大丈夫だろうみたいな、その人を見て私は探してますね。
そう、なんかそれもおそらく、この人が信用できる人みたいなものの情報っていう意味では、なんかポスト食べログって今起こっているのかな、食べログが悪いわけではないんだけど、何かしらそのフラットで民主的なネットにつながった飲食みたいなものがなくなった先の都市って、本当に何だろう、そこから未来考えられないかなっていう。
でもなんか一方で結構 TikTok とかでなんか、今日紹介するのは何とかとか言って、ものすごいスピードでパパパパパッと見せるみたいなものも、あれも結構な再生数あったりとかして、あれは何なんだろうっていつも思ったり、なんか今日は渋谷の何とかです、何とかですとか、編集うまいんですよね。TikTok で短いから。ああいうのはまあ、あるにはあるんだろうけれども、そのサイクルを使って、あゆみさんがおっしゃってたのは、もともと行ってたところにしか行かなくなったっていうこと。うんですよね。だからそのなんかギャップみたいなの、行く人はガンガン行って、行かない人は、あ、今までのとこでいいや、みたいな。まあ、よく言えば、今まで行ったところがまた居心地良くなったって言い方できるかもしれんけれども、それは反転すればクローズドになっているっていうことで、まあ、流動性が落ちているっていうことが、まあ、現れだっていうことなんじゃないかなと思いますよね。
まあ、なんだろう、そう、確かに、まあ、今まで行く店により行くようになったっていうこともあるんだけど、なんか、インターネットの良さって、それこそさっきの高橋俊明さんが言っていたような、その、何の情報もなくて、そこにポーンと行っても、その、いい飲食店の情報が入ったり、街を楽しんだりすることができるっていうような、まあ、インターネット、それこそ SNS 以降の都市論みたいなことって、今の都市論の中の主流だと思うんだけど、そのある種の民主性だったんだと思うんですよね。それが、うん、機能しなくなって、都市論がある種、まあ、後退した部分みたいなものがすごい気になっている。
なるほど。なんか、インターネットに絡めて言うと、ちょっと論点が合うかどうかわかんないけど、まあ、食べログみたいなところに書かれる口コミとかに対しての、その視点で星につけちゃうんだ、みたいな、なんか、価値観のズレみたいなものがすごい分かりやすく文面に出るようになって、インターネットを信用するというよりも、誰か人の属性とか人のキャラクターを信用していくような、なんか一人一人がセレクトショップみたいな感覚、センスで発信したり動いたりするようになって、それをフォローしていく感覚だと思うんですよ。だからなんか、このコロナ禍がすごい手伝ってるところもあると思うんですけど、インターネットが、なんていうのかな、あまねくすべての公平な情報をくれるものではないっていうことに対しての一種の冷めが私はあると思っています。
まさに本当にその通りで、おそらくコロナ禍でクローズドになっている以前の段階でちょっとみんなが、その、あまりにも、まあ、SNS の情報の氾濫に対して疲れていて、ちょっと食べログ離れ的なものがあって次を探しているところと、今のコロナ禍の重なってる部分ってやっぱあるのかなっていう、コロナ禍でパーンと食べログ自体がちょっと微妙になったわけではないっていうのは本当に今の、うん、話なのかなというふうに思いました。飲食絡みで言うと、まあちょっとね、個人店舗とチェーン店みたいなことの間の話もちょっと一個来ているので読みたいと思います。これ13ページ。みずほウエストさん。埼玉県在住の地方出身者ですが、最近はインディー系のチェーン店に東京を感じます。特に立ち食いそば屋さん、神宮球場で野球観戦した後、副都心線の北参道まで歩いて地下鉄に乗る前に食べる吉そば、そして都心に出かけて東武東上線に乗る前に立ち寄っている立ち食いそば屋岩本久、この感動的なクオリティというね、東池袋の西口は福神岩本久、東京ローカルのクオリティの高いチェーンが多く、まあ東京だなとしみじみ感じます。緊急事態宣言でこのクオリティが維持し続けられるか心配ではありますが、単身者はチェーン店に頼るしかないのでなんとかなるとは思っています。この見立てめちゃめちゃ面白くて、チェーン店でも固有の個人店でもなく、地域的にあるんだけど、他に行かないとこれが、あ、これ小規模のインディーチェーンだったんだって気づかないインディーチェーン飲食。
あれ、日高屋っていうのも東京だけとは言わないけど、割と東関東とかそんな大きくないんですよ。関西行くと全然
違う。そうなの。なんかすげえ、いっぱいある。全国だと思ってた。
全国展開ではないですよね。逆に鳥貴族が昔は関西とかしかなくて、これが東京に来たみたい。あれは全国になったみたいですけど、日高屋自身は割と、なんか関西の人とか、こう東京来てみると日高屋ってこれか、みたいな話は聞いたりしますから、まあ、かなり規模大きいですけどね、福神とかに比べても。
地元チェーンって、それがチェーンであるかどうかって、例えば、静岡のハンバーグ屋さんの爽やかって、静岡県内にしかないんだけど、静岡ではめちゃめちゃお馴染みとか、福岡のウエストとか、福岡以外にはほぼないんだけど、福岡にはめちゃめちゃあるから、普通にいっぱいあるんだと思ってたっていう福岡の話、人の話いっぱい聞いたり、そういうので東京らしさを感じるっていう、他にあるかな？
こういう、なんか、ローカルチェーンに、東京らしさ感じるって、すごくなんていうのかな。東京の人も、東京にいながら、なんかこう、ローカルさを感じたいっていう欲求の表れの価値観だなと思っていて、北海道はセイコーマートとか、沖縄に行ったら A&W とか、ジフとか、なんかこう、いろいろある中で、東京にあるものって全国にあって当たり前ですよねっていう、価値観にいたのが、これって東京にしかないよねっていう、地方の人が、その街の、 ローカルチェーンに出会うとホッとするような感覚を東京の人もなんか求めてる感あるのかなって思いました。
なるほど。これコメカ君とかはどうでしょう、なんかローカルチェーンもの福神とか俺もね、なんか中央線にしかないんだと思ってたぐらいなローカル感が、
なんか個人的にはごめんなさい、そのローカルチェーン的なものに全然思い入れがないんですけど、そのちょっとその流れというかでメール読んでもいいですかね。
はいはい。
はい。グリーンウェルのお告げさん。私は埼玉在住なので、東武東上線で池袋に行くことが東京です。池袋の純駆動書店で本を物色、近くの立ち飲み屋かぶら屋で、飲みながら本をパラパラめくるというのが最近感じる東京です。立ち飲み屋さんのお店の方の明るい感じ、身の丈で暮らして世の中に物申さないなら、まあ楽しみなよという感じ。勝手にやっているのに息苦しい、なんか最近の東京を感じます。最近立ち飲み屋さんが増えているのもなんとなくわかります。と、メールいただいてるんですけど、なんか、まあ同じ、もともと僕も埼玉出身なので、なんかこの感覚がすごいわかるなというか、なんか多分この方はそのカブラ屋に行くこともそんなになんか能動的に選択したというよりは、ね、池袋、純駆動に行って近くにあるから、一番気楽に立ち寄れるからフラッと立ち寄ってるんだろうな、みたいな感じがするんですよね。で、なんかさっきのそのローカルのチェーン、インディ系のチェーンっていうのが東京的で面白いなっていう能動性よりも、なんか自分みたいなこう、郊外出身者からすると、まあそのね、さっきのインディ系のチェーンの方も埼玉の方なん、あ、埼玉在住の地方出身者の方っていうことでしたけど、まあグリーンウェルのお告げさんがちょっと埼玉出身なのか、どうかのところから来た方なのかわかんないですけど、郊外的な感覚からすると、なんか池袋ぐらいまでに行って、特にその能動的な選択というよりはもう構わないでくれみたいな感覚で飲み屋とかに入って勝手にのんびりしてるみたいな感覚っていうのが自分としてはすごくわかるなっていう、感じになっちゃいますね。
うん、これはなんだろう、地元で行くお店と東京に都心に行った時に行くお店の違いみたいなものもあったりするのかな。
まあ、この方がね、どうかわかんないですけど、でも多分、なんか東京に、多分まあもしかしたら、地元だとね、何か濃密なコミュニティ的な関係性っていうのがあるのかもしれないですけど、東京に行くっていうことの中に、その東京で何かそういう、例えば信頼できる人の口コミとか、オリジナリティのあるインディーチェーンみたいなものを、こう、濃密に求めるっていうよりは、フラッと一人で遊びに行って、まあ、本屋で一人で本を物色するっていうことも、そういう感覚なのかなと思うんですけど。
なんか、すごい面白いなと思ったのは、多分、チェーン店って、やっぱ濃密な地元の、なんていうと、固有の行きつけの店とかに行くのに、疲れてフラッと行ける場所が、俺のチェーン店で、そこ以外の個人店舗だと個人がやっている個人のおそらく哲学とか、その今時の配達的な感じとかも感じたりする、外の人が入れないから気を使っちゃうな、みたいな感じだと思ったんだけど、この場合はちょっとなんだろう、コメカ君はむしろ逆なんだ。
そうですね。なんか都会、まあ埼玉からの人間からすると、まあ、池袋とかでも都会になっちゃうわけですけど、で、なんかこう、そこで、まあ、これはね、僕の個人的なあれかもしれないですけど、干渉されないっていうようなこと、何かこう、なんていうのかな、こう、濃密なコミュニケーションみたいなものから離れられるっていう意味で、東京に出てるっていう感覚があるのかもしれないですね。
なるほど。池袋自体がそういう目的で行くんだっていう使い分けみたいな話ですかね。ちょっとじゃあ次のメッセージ、そろそろこれ最後になると思うんですけど、これ見落としてた俺ダメだなと思う、ちょっと面白いメール。こちらは18ページ、浅野夏希さん、夏美さん。東京のメール、あの頃の東京でもいいということだったのでメールします。多分5年から10年くらい前なんですが、東京といえばガンダムでした。 お台場に実物大ガンダムたち、新宿で VR 体験ができる施設ができ、アトラクションの中にもガンダムがありました。それは VR ゴーグルをかけ攻撃してくるザクから逃げガンダムに助けられるというものでした。東京といえば最先端の技術だと思うのですが、それがガンダムだった時の東京を味わえたのは良かったです。あと20年ぐらい前、初期アイボが出た頃、同じソニーから二足歩行ロボットのキュリオを買いました。それからソニーが2年ぐらいでロボット事業から撤退したので、不遇な最先端ロボットであり、アイボと踊ってたのが今にしてみれば郷愁を誘います。思いつくことを書いてしまいましたが、自分の中では東京は先端のロボットという印象なんだと思いますって、ちょっと、地球連邦軍で東京じゃねえしっていうガンダムに東京を感じる話ち
ょっと。もう、あれですよね。今ガンダムって横浜にいるんですよね。あの動くやつは。
だから郷愁なんだ。なるほど。
あれ、今なんかちょっと動いてシューとかできる最新のやつは横浜に設置されてるっていうのがなかなかね。
あ、それ見た。なんか足が動くやつだ。
と足が動いたり。
お台場にはお台場でいるのかな今まだ。
そうなんですか、ね、あれよりかはすごいみたいですよね。動きが。
でも、予測を超えるメールだね。
本放送の中で、曲のリクエストをしてたのが、今持ってますけど、サンダーキャットっていうミュージシャンの、はいはい、まあ、ベーシストの、このアルバム、ドランクってアルバムの中に、東京っていう曲があるんですね。で、その曲は、なんで選んだか、なんで書けようかなと思ったかっていうと、やっぱり外から見た、外国の目から見た現代の東京はじゃあ何かっていう時に、結構ガンダム推しだったんですよ、曲が。うん、だから、まあそれはやっぱりこう。
この曲がガンダム？
サンダーキャットっていう人がアニメ好きだったりとかするので、はいはい、東京っていう曲名で曲を作った時に、最初にそのカプコンの、なんですかね、それこそプレステだかそのカプコンのソフトかわかんないですけど、どっかで聞いたようなゲームの音から始まって、歌詞の中にガンダムのことがずっと歌われてるんですよ。だから、まあ、ある意味アニメとか通じて、2010年代ぐらいの東京って言った時に連想するのがガンダムだったっていう意味では、なんかメールがちょっと響くなと思って、
はい、そっか、実物等身大のガンダムとか言い始めた時な、この国のヤバさみたいなの感じたけど、外から見るとまあそんな
も
ん、
結構響いてた
って。だってネットフリックスでやるじゃないですか、実写版のガンダムはね。だからやっぱりそれだけみんなガンダムやっぱり初期って79年とかぐらいですよね。80年とか。
79年
ですよね。40年経ってだし、それはやっぱりすごいっていうか、まあ、ずっといますよね。
ガンダムすごいとしか言うがないよね、これね。
だって今もまた逆車が何年かって、逆車のシャアがまたなんかテレビで、関東ローカルでまた再放送するとかも言われてるし、ハサベイとかいろいろ進展はありますよね。
どうだろう、なんか、エヴァのね、まあ、描く都市っていうのがあるのが、まあ、特撮の都市っていう話だったけど、ガンダムって、それこそ、あまり都市を描かなかった。スペースコロニーっていうある種の都市だけど、緑が主体だったりする意味では、どうだろう、石山さん、ガンダムとインフラ、そこには見えますか？
すいません、私全然ガンダムを通っておらずでして。
それはインフラがないからかもね。
結構だ、あれじゃないです
か。インフラが描かれてないからガンダムに、いや、見てない。
いやいや、でも、あれじゃないですか。結構女性あんまりガンダムやっぱり見ない。
そんなことない。そのファーストガンダムってよく言われるのは、歴史としてよく修正されていて、男の子が興味を持ったんではなくて、女性が、これよく言われることなんだけど、女性の、まあ、オタクって言葉がない時代に支えたんだっていう、ちょっとガンダムから女性を排除する問題って結構ね、アニメ政治問題の結構有名問題なんで、結構女性なんですよ。それこそな、ビシャーっていうキャラクターを支持したりっていうような流れから、結構初期オタク女性多かった問題。あれ、これ倉本さんが今入ってるのかな？次の。
あ、はい、出ました。ごめんなさい。
こんばんは。
聞いてる？
聞こえてますか？
ああ、おはようございます。
おはようございます。
今、ちょうどね、ガンダムの話だけど、ガンダム、東京感じないよね。
うん、感じないですね。私はむしろライターになってから仕事のために後追いしたので。ただ、中学校に通ってた時に、中学校の技術室の机の上に、ガンダムの絵がめちゃめちゃ詳細に落書きで書き込まれてて。
なんだそれ。東京の学校出身者。
そうです。だから、まあ、うちの兄なんか10個上なんですけれども、やっぱりその世代なんかはガンダム、ど真ん中だったんじゃないかなと思って。
うん、はい、あ、どうですか今日の、まあ、東京論ずっとやってきて、まあ、なかなか東京語れない状況にしては僕らすげえいっぱい東京を語って、うん、でちょっと最後のもう締めの段階でここから先バナナ
バナナなんですけどちょっとまだ私今やっとズームの設定が終わったところで
そっか
まだなんかちょっと
勝手
ができてなかったんですけど
、はい、けどまあ番外編にもちょっと顔を見せてなんかありますか？その、急に振られてもあれだけど、東京変化。
そうですね。やっぱり私自分が、両親は上京組なんですけれども、自分自身は東京で生まれ育ってしまったので、こう、やっぱり、その、皆さん、その記号化された東京を美しく描いているものって、やっぱり、その、もともと東京に住んでらっしゃらなかった方が書かれたものの方が、私の印象としてはすごく魅力的なものが多いんですよね。
あの子は貴族問題だ。
そうなんですよ。なので、その皆さんがおっしゃってる、やっぱその東京のイメージみたいなものが、自分にはものすごく魅力的で
。けどね、あの子、貴族の中で描かれているのって、やっぱ東京出身者で、まあずっと下から有名、がね、大学まで行く人たちと、やっぱ地方から来てきた人たちは同じ東京に住んでても見えるって言ってる東京の光景が違うって、それ多分、その二つだけでもないのかなっていう。まあ、完全に、山本さんっていうのは貴族側から見えてる。
いや、
むしろ、地方出身者の描く東京が眩しいっていう風にも見えてるわけでね。
いや、多分そのレイヤーがあって、両親がずっと東京に生まれ育っていて、それこそあの子は貴族の主人公の方の主人公の花子ちゃんみたいに、こうずっと、もう家族自体がその小島とかに基盤があって、そのコミュニティで文化が出来上がっていれば、まあその感覚になるんでしょうけど、両親が上京組とかになってくると、また細かくレイヤーが分かれてきて、こう、いろんなコミュニティがありすぎると、片足を突っ込みすぎると、なんか自分がどこに属してるのか分からなくなるんですよね。
なるほど。うん、なんか、最後に、ちょっと東京出身者っぽい意見ありがとうございました。
なんで、雑なまとめ。
どうでしょう。なんか、パート2、外伝パート2までやりましたけど、まだちょっと、いつなんか読みたいものがあったりすると、どなたか挙手をいただければ。
なんかさっき山本さん、なんかガンダムの時なんかおっしゃろうと思ったか、じゃなかったかなと思ったんですけど。
全然、なんか外れた話なんであれなんですけど、なんかこの前中国の春節の時にやる番組を見て、まあ紅白歌合戦みたいな番組なんですけど、そしたらもうめちゃくちゃお金がかかっていて、そこではなんか、まあ今年牛年なんで、牛を模したロボットみたいなのが、もうなんか100匹くらいいて、バク転しまくってるみたいな、もう本当に最先端の技術みたいなのをすごいまざまざと見せつけられていて、なんかロボットイコール東京、まあ、日本みたいなのもなんかもうちょっと古いんだなってなんかその時感じたっていう、そうガンダムの話になっちゃったんで言い出せず。
まあそうそうガンダムの話じゃないですよね。牛がバク転するロボットが最新っていうのめちゃめちゃ
面白い。いや、もう見てもいただければ多分ニコ動とかにあるんで。
探します。そうそうそう、ラスト、じゃあ田中さんありました？
7ページの、お菓子父さん39歳女性のメールを読ませていただきます。私は生まれも育ちも東京の多摩地域です。いわゆる東京のイメージとは違うのどかな郊外ですが、よほどのことがない限り自分は一生東京にいるんだろうなと思っています。で、もろもろ通訳させていただきますが、東京には東京のことを真剣に考えている人がほとんどいないのかもしれないと、そのようにお感じになっていると書かれています。で、メールに戻ります。私が思う東京、それは、住んでいる人の大半が自分が住んでいる地域を自分のものだと思っていない。いつかは Uターンを考えている地方出身者や、東京出身でもいつかは田舎暮らしや、 海外移住をしたいと考えている人ばかりが住んでいる街ではないかと思います。このコロナ禍で出歩く人が多いのも、いつか離れることになる東京に住んでいるのだから話題のスポットに行ったり人と会ったりしたいという思いの表れかもしれませんし、そういったことができないなら東京に住んでいる意味がないと思ってるんじゃないですかね。時折耳にする田舎のネガティブな閉塞感につながる話かもしれませんが、自分の住んでいる地域のことを真剣に考える人ばかりがいる環境は少し羨ましくもありますと書かれています。これ、すごく
先にいいですか？石山さんお時間ということで、最後ちょっと告知一回挟ん、はい、もしありましたら挟んでからちょっと戻りたいと思います。なんかすいません。石山さん。
はい、すいません。お話の途中で失礼します。告知。今、朝日化成のサランラップのコマーシャルに出てます。で、5月3日から、東京芸術劇場で朗読音楽劇をやるはずだったんですけど、ちょっと昨今の、自粛要請で、劇場自体が、休止になってしまって、公演は中止になってしまったんですけど、また何かちょっとお知らせができるかもしれないので、よろしかったら、SNS 等と、ご覧いただけますと幸いです。今日はありがとうございました。
はい、石山蓮華さん、今日長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼します。
はい、田中さん、じゃあすいません。一回、東京に住んでいる人たち、東京のことを真剣に考えている人たち、少ないのは、まあ東京、いつか出ていく人たちが主体の街だからなんじゃないかという話ですよね。
そうですね。一部共感するところもあり、一部、少し、過剰かなと感じるところもあったんですけど、さっき渋谷の話で、あと、ハロウィンとかでパートを100万台でこう配達していくみたいな感じが、まあ、いいのか悪いのかとか、まあそういうことにもつながると思うんですけど、なんか、一時的にここにいるのかもしれないっていう感覚ってなかなか、東京っぽいなって思いました。一時的にここにいるのだから、できることとか、特に渋谷で、そのハロウィンだって何らかの機会に、まあ、祭りの場になるということって、誰にとっても僕らの祭りをここでやっていいんだよね。だって僕楽しいもんっていう気持ちが、まあ、まかり通ると思われてる街と言えると思うんです。で、まかり、通るから魅力的とも言えるし、そんなに荒いしいいのかという、見方も当然あると思います。すごくこのメールに、なんていうのかな、東京らしさ、まあ、いいか悪いか別にして、東京らしさすごい感じました。
はい。なんかね、ずっと東京、この10年で、外から来るインバウンドとか観光客の目線とか、まあ、都市ってそもそも、まあ、半分以上ね、入れ替わっていく人たちっていうか、半分以上っていうか、まあ、数年で半分みたいな単位で入れ替わっていくような場所、まあ、そこって、まあ、ある種、まあ、中長期的に見る人、短期的にそこを通り過ぎていく人たち、一日でいなくなる人たちみたいな、その飲食店のレベルみたいな話で言うと、本当観光客しかいないところって、そのまあ、どうせまた来ないんだから適当なものしか置かないみたいな、その逆で、そこの人たちにしか楽しめない食べ物を提供してたり、その中間が、都市がだけが、まあ美味しいものがね、取捨選択できるようになるみたいな、まあ結構今都市論と食みたいな話をすると、いかによそ者の割合みたいなことって重要なんだな、みたいな話って出てくるんですけど、まあそこの本当に多分都市何年住むつもりでコミットするんだ、みたいな、ね、本当に、なんていうんだ、観光客の目線と、その都市のコミット感みたいな、そのバランスの上でね、なんていうんだろう、いろんな、それこそ今飲食の僕がすぐ思いついたんだけど、あらゆる都市計画とかが、そのバランスでできてて、これも100ゼロでね、その、ある程度他人の目線みたいなものがあるから、いい部分っていうのも、あるのかなっていう感じ。そういうメッセージ読んでもらったかなというふうに思います。ここまで今日はですね、1時から今、 5時半なので、生放送ラジオで3時間、そこからもね、ちょっと空きましたが、1時間以上になると思います。非常に長丁場、皆さん、ゲストで参加していただいた皆さん、そして、リスナーで最後まで、参加していただいた皆さん、そして、まあ、メッセージ、今日なるべくね、読もうと思って読んだんで、いろんな面白いものたくさん来てたんですけど、読めないやつもあったんですが、非常に、議論のいろんな、助けになった話たくさん出てきて、東京に今ついて喋るの微妙だなと思いながらもかなり語ってしまった気がします。今日は2021年4月25日の本放送を終え、新東京論、東京イメージの現在というテーマで最後までやりきりました。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
じゃあ、倉本さんは準備 OK なのかな？もしくは、あとなんか告知とかある方いらっしゃいます？告知
とか全然準備終わってないんで、ちょっと他の人に呼びました
し。じゃあ、じゃあもう、今日は、放送後期は、なくていいかな。告知事項ある聞き方は、一応これまだ収録回ってるので、告知事項ある方は概念の後ろにくっつけますんで。
じゃあ、矢野はいいでしょうか。5月の、頭に群像という文芸誌が出ますけれども、群像に久しぶりに、西かなこ論を100枚ぐらい、ちょっと、たっぷり書いたので、よかったら読んでみてください。あとですね、5月の8日に、ライフでもおなじみ、中俣明夫さんと、文芸評論家の荒木裕太さんと、文芸誌をめぐって、いろいろあったわけですが、削除問題、いわゆる削除問題というのがありましたけども、ちょっとその辺の話をちょっとしたいと思っておりますので、ご興味のある方、よろしくお願いします。以上です。
じゃあ、僕もすいません。一つだけ。この4月から、朝日新聞の論壇委員というのになりまして、いろいろやってるんですけれども、まさに論壇をいろいろ語るというやつなんですけど、今月29日木曜日に、その論壇で、1ヶ月こんなのがありましたって、1ヶ月に1回なんですけれども、掲載されます。今月は僕の方では、3個、良かった記事を選んで、一つだけちょっとした解説とかあってですね。それ以外にも、他の論壇員とか先生の方が書いたりもしているので、あれだったら4月29日木曜日の朝日新聞、ご覧いただければと思います。以上です。
あ、田中です。時期、日程等々詳細、まだ調整中なんですが、今年も、東京ビエンナーレという、東東京中心に行われる、開催されるアートフェスティバルで、作家としてまたどっかにベンチを置きます。中央通りになる予定です。中通りにも置かせていただく予定です。そして現在、田町の駅前にあります、田町市のビルの、足元で、赤いベンチを、並べています。ベンチに興味のある方ぜひ、ご覧ください。よろしくお願いします。
じゃあ、米川さんどうぞ。
はい。今発売中の別冊つくづく、という雑誌でですね、僕がやってる二人組の、ライターのユニット TBOD の、対談原稿が載ってます。他に参加されてる方もすごい、面白い方ばっかりなので、ぜひ、書店でお買い求めいただけたらというのと、あと、クイックジャパンの、ウェブですね、QJ ウェブというサイトで、毎月、こう、サブカルチャーと、社会の話を混ぜたような、連載辞表をやってますので、そちらもよろしければ、読んでいただければと思います。あと、その TBODっていうユニットの相方のパンスがですね、作ったサブカルチャーと社会の50年というですね、膨大なサブカルチャーのことと社会のことがごちゃ混ぜに、大量に書かれている年表商品というのがですね、100万年書房という出版社から今発売されてますので、そちらもちょっと気になった方は、チェックしていただけたらなと思います。以上です。
はい、他はいかがでしょうか。
あ、山本ポテトです。今、オリンピックに向けて、実はスポーツ嫌いっていう連載をやっていて、今もやっていて、多分5月の前半にまた新しい記事が出るんですけど、その 私がスポーツがすごく嫌いなので、まあ、部活動とか根性論とか能力主義とか、まあ、そういうことをテーマに、まあ、専門家の先生たちになぜ私はスポーツは嫌いなんだっていうことを解き明かしていく反体育会系ノンフィクションっていうのを今連載やってるんですけど、あのオリンピックかなんかあまりにもなんか今グダグダと言ったらあれですけど、なんか不思議な感じになっていて、もう私も今どうしていいのかわからなくてパニックになっているので、ちょっとこの連載は皆さん楽しみに今後見守ってください。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。じゃあこれで告知はよろしいですかね。はい、じゃあ倉本さん、バナナの準備はできましたでしょうか。
さっきから黒幕の LINE に前工場の原稿くださいって思ってるんですけど、
またかよ。取っといてよ。
あの時プリントアウトしちゃったんですよ。
いやいや、あのデータで送ってますよ、何度も。わかりました。
パソコンが変わっちゃったんですよ。
はい、わかりました。じゃあすいません、今から僕データを探すって言って送るので、その他の皆さんはじゃあとりあえずこれで、お疲れ様でした。今リアルタイムでツイキャスご覧になっていただいている方で、倉本さんのバナナの原稿をちょろっと書いて、やるまで、もしお待ちいただけるようでしたらぜひお待ちいただければと思います。ちょっとツイキャスチームの皆さんもお待たせしますが、よろしくお願いいたします。それでは一旦、お疲れ様でした。倉本さん、この後です。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。